ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam.Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
TatiyampiDhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramaniSikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumichachara velamaniSikkhapadam samadhiyami.
Kame sumichachara veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramaniSikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya machapamadattana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya machapamadattana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
Sadhu, sadhu, sadhu.
はいはいはいはい、どうぞどうぞ、あのリラックスしてください。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。 はい、ごめんなさい。はい、いくつか告知してから、始めたいと思います。これはもう何回も言ってるんだけど、時々言わないと分かんない人もいるかと思うんでね、言いますけども、私らの今のこのパーリ語のお経は、パーリ語のお経というのはご存知のように、それぞれ の国の伝統によってメロディーとかね、で発音の仕方も一部当然違ってくるわけですよね。ビルマの人だってビルマ語の影響当然受けちゃうし、タイの人だったらタイ語の影響受けちゃうし、ね、で一応スリランカの人たちね、シンハラ語の、が一応パーリ語に近いんで、一番近いオリジナルのね近いんじゃないかとか言われてますけども、ここはね、実はインドのパーリ語の伝統に従っています。ここはね、って言っても、そう忠実にではないんだけど、で、ご存知のようにインドの、今ね新しい、仏教復興運動が非常に激しく起こっていてね、いくつかの拠点があるんですけども、で、そのうちの一つがナグプールっていうインドのおへその部分に当たるところで、もう50年近い歴史のある50年以上の、ね、歴史のある仏教復興運動ですけども、そこは私も多少関係しているんですけども、そこの、ね人が、吹き込んだパーリ語のお経があって、私も実際現場で聞いて非常に感銘を受けたんだよね。なっていうのは、その人たちはマハラシュトラ州の人なんで、マラティ語ですね、マラティ語という言語があるんですけども、それも、多分パーリにかなり近いんじゃないかって、ね、言われてますけどもね。そんなんで、そのパーリ語ってほらよくいろんな点とかいろいろあるじゃないですかね。で、日本人から見るとそんな多少T に点がつくかつかないかってあんまり全然ピンとこないんだけども、それは彼らにすればそれ全然違うわけでね、そこら辺を、ね、きちんと発音してくれているので、ですね、でそれで、このパリ語の、これ全部で45分ぐらいのお経なんですが、これ、CD にダビングしてあるんでね、持ってない人は帰り持ってってください、ね、それでこれポッドキャストを聞いている人も、もし欲しかったら、問い合わせてもらったら郵送しますし、でただ私のブログの、ね最初のページのところに、音声ファイルとしても上がっていて、ただそれはねお経ごとになってるんでずっと流れてはいかないのでね、流れてその自分の iTunes に入れたいとかね、それを CD プレイヤーで、ずっとバックグラウンドミュージックみたいな感じで聞きたいっていうね、そういう人は CD が必要でしょうからね、そういう人はちょっと、問い合わせてみてください、ね、そしたら、すぐお送りしますから、ね、はいはい、それでね、今日はいくつかの告知があります。非常に大事な、大事って言ってもシリアスって意味ではないんだけど、一つの非常に嬉しい告知があって、5月にね、4月の終わりから5月にかけて、ゴールデンウィークの時に10日間のね、瞑想会やります。で、それはいつも、毎月5日間のね瞑想会や瞑想会というか精神というかねリトリートやってるんだけども、この場合は4月と5月を合わせちゃって10日にして始めますね。で4月27日の火曜日ですね。次の週の火曜日ですけどね。だいたいあと1週2週間ぐらいありますけども、約半月ぐらいありますけどね。半月後に始めますけども。それで10日間やる人いるかなと思ったんだけどいてね6人も出てきちゃって、6人の人が10日間やって、あともう一人がちょっと5日5日の人が、ね、いて、でそれで、満杯になりました。男性の方はね、なんだけど、で問題はね、もちろんここはこんな狭いとこだから男だけしか受け入れられなくて、でそれで女性 のことがねずっと前から問題になってて、で浅谷さんなんか藤沢のホテル泊まったりとか、この間来た黒柳さんっていうね愛知の女性は逗子のね ベーダンタ教会に、まあ、彼女はもともとベーダンタ教会と関係あるんで、まあ、そこへ泊まってそこから通うっていうね形で5日間精神とか参加してくださってたんだけど、まあ、それもやっぱりねちょっと時間かかるしお金も、ね、ホテル代ってバカにならないし非常に負担を経済的にも時間的に負担をかけていて申し訳ないなと思ってたんだけど、でそれで去年ねちょっと友人 のところにも、泊めてもらったりとかねしたんだけど、まあ、そこもちょっと小さな、ところなんで、ね、どうしようかなと思って、でそれで、今この鎌倉に関係のある人が何人かいるので、鎌倉に住んでる人でね一方案の関係者が、で彼らに、メールで問い合わせたんですよ、いい場所がないかってね。そしたらば早速次の日に返事があって、で前からも話したことあると思うんですけども、伏木庵っていうねお寺があるんですよ。稲村の伏木っていうのは分かりますね。伏は、否定形の伏ですね。で式はもちろん意識の式 でこれはもちろんまあ、ご存知のようにだるまさん と、寮の武帝とのね会話があって、まあ、これはご存知の話ってまたすぐ言っちゃうんだけど、まあ、これ禅宗の人間にはとてはもういろはの意なんだけど、まあ、禅宗知らない人には何なんだってなるけども、まあ、こういうちょっとね、まあ、あんまり、要するに、だるまさんという人がね、まあ、だるまさんという人はインド人ですけどもね、ボディーダルマという人はね、それがその方が、まあ、長い旅をして、中国へ来られて、ね、それで、まあずっと、まあ、座禅をされて、でその時寮の武帝っていういわゆる、まあ、仏教に非常に関心があって、仏教を、まあ、サポートして、でいろんなお寺とかね建てて、ね、そういう王様がいて、それでその寮の武帝と、だるまさんが面会をして、ね、でその時の会話っていうのがこれはもう禅の考案としてね、禅宗の人間にとっては非常に重要な問題を提起しているんですけども、ね、だから、まあ私は、ね、王様としてたくさんのお寺とか建てたけど、その功徳はあるのかないかとかね、それで、まあ、無功徳だとかね、まあ、有名なこの話なんだけど、でそれで、でそれでじゃあそのお前を、ね、この私と向かい合ってあんたは一体誰なんだっていうね、っていうね、まあ、風愛よっていうね質問ですね。でこれはもちろん風アムアイのと全く同じ流れなんだけども、それ でその答えが不識っていうね、知らないっていうねっていうことなんですよ、ね、でだからもう知らないっていうことで、まあ、それもすごい深い意味があって言ってるんですけどもね、でまあ、ちょっと今日は公安の話じゃなくて、まあ、そういう伏木から取った伏木庵っていうのがあって、でそこがね精進料理にね興味のある人だったら本持ってるかと思うんだけども、藤井宗哲さんっていうね臨済宗の平林寺とか建長寺さんで修行された方 で天蔵さん、天蔵っていうのは禅宗の料理係の人ですけども、料理の責任者の人ですけどね、それを長くされていて、その方がたくさんの精進料理の本を書かれていて、で、まあ、残念ながらちょっと亡くなられたんだけど、その奥さんの、ね、藤井真理さんという人が、今も頑張って精進料理教室をされて、世界中飛び回って、ご存じのように、ね、日本の精進料理というのはもう国際的にものすごい人気があって、でただそれを教えられる人ってのは限られているんだね。でもう本当に藤井真理さんというのはもう世界中で引っ張りだこで、まあ、今日はニューヨーク、今日はどこ、ね、今日は台湾とかね感じで飛び回ってるんですけども、で、まあ、その人たちのお寺がね伏木庵って言って、稲村の、駅の向こう側になるんですよ。七里にかなり近い、七里ヶ浜の方に近いところに、まあ、お寺って言っても、まあ、普通 の家屋なんですけども、ね、でそこがまあ、だから今は藤井真理さんという女性が一人で住まわれていて、時々留守もされちゃっているんですよ。でそこをね提供してくださったんで、まあ非常に理想的かなと思うんですよね。まあ歩いて、10分かそこら十数分で行けるし、 でまあ何て言ってもお寺だからね、雰囲気はとてもいいし、でまあ、あの女性だからね、あの何の気兼ねもないので、ですからあのこのポッドキャストを聞いてるね女性で、セッション参加したいけどもどこへ泊まったらいいのってね、まあ、私も今まではっきり言えなかったからだったんだけども、あのこれでね今回からこのゴールデンウィークのもそうだし、これからもねあのそこが使える見通しが立ったので、ぜひねあのこのポッドキャストを聞いていて、精神というものをやってみたい、だけど今までちょっと、宿泊のことでできないっていうね人がいた、大勢いたかと思いますけども、その人もねあのもう今回から大丈夫ですので、で明日ぐらいにメールで正式な、通知のメールを出しますけども、あのもしね興味あられたら、まだ、半月ぐらい余裕ありますから、参加してみてください、ね、10日間挑戦されてもいいし、あの、まあ、半分だけね5日間とか、ね、1週間だけとか、ね、自分のお休みが、ね、あのお休みが取れる範囲でも結構ですからしてください。でそうするとあの夜はねその伏木庵へ泊まっていただいて、朝早く、ね、5時ぐらいに一本案来て、それで一日中ずっと一本案で過ごして、でも食事もちろん当然出ますし、ね、でそれで夜になって8時か9時ぐらいに戻って、でそこで就寝するっていうね、そういう形ですので、まあ本当歩いて10分ちょっとですから、あの負担にならないし、あの本当に山の中なんですよ、で非常に気持ちのいい場所なんで、でぜひあの富士山をよく知ってる人が、あこれは、ね、夜伏木庵に泊まって昼間一本庵で接心という夢みたいですねっていうようなこと書いてたんだけど、実際そうなんでね、あの、まあ、一番落ち着くべきところに落ち着いたかなっていう感じなので、ね、ぜひ、問い合わせてみてください、ね、あの女性の人ですね。であの この精進料理の本ね、あの Amazon であの藤井宗哲ですね、宗哲っていうのは宗教の宗に哲学の哲ですね、とか藤井真理で検索してもらったらいくつか の5、6冊もうちょっとかな、あの本が出ます、出て検索で出てきますね。例えば魂の食ソウルフードっていう、ね、ソウルフードってね、で精進料理レシピ125とかね、これ朝日新聞社から出てますけどもね、あの、ですので、まああのなんか今ねマクロビとかいろいろありますけども、あの日本はやっぱ精進料理の伝統が本当にしっかりしていて、臨済宗全曹洞宗ともにね、でまあ何ていうかな、あの私なんかも普通に東京で育った人間が禅寺入って、やっぱりなんて豊かなんだろうなと思ったですよね、あの野菜の使い方とかなんとかがね、はい、ですからまあ、 あのこれを機会にね、あのもし精進料理に興味がある人はあのちょっとアマゾンで検索してみてくださいね。はい、そういうことですので、あの女性の参禅者もこれでようやく受け入れられますのでね、で、うん、でまあ、この一方案というのはあの非常に男性比率が高いところで、これはもう日本で例外的なんですけどね、あので私もね本当はこんなことなくて、私も本当海外へ行ったらあのこれ逆転して、あのまあ、逆転でもないですけどね、まあ、大体男女比が5対5ぐらいになって、まあ、台湾だと7、3ぐらい、7、3、8、2ぐらいになるかな、で女性の方が多いんですけどもね、なって、あので、まあ、あのその理由がねちょっとなかなか一方は狭いとこなんで、女性を受け入れるのがなかなか物理的に無理だったんだけど、伏木庵と、ね、あのタイアップすることで、まあ、それも可能になってきましたんでね、ぜひポッドキャストを聞いている人も女性の方ですね、あのぜひ、またいらしてください、ね、はい、それが、この女性の精神のことですね。でそれとねあと、もう一つねあの、っていうのはねあの、まあ、ここもねあのいろいろやってきて、まあ、あの今日もね新しい人何が来てらっしゃるし、で最近このメールとかで、いろいろ受け取っ るんですけど、まあ本当にようやくそのニュアンスのとこがね理解していただいてきてるかなっていうね気が非常にしているんで、まあ本当に一安心してるんですよ。っていうのはやっぱりね、その私が今ここでやろうとしてることは単にそのテラバーダのなんとかメソッドを教えてるわけでもないし、はい、あるいはなんかそう、まあ、もともとは私創造主の人間だったけど別に創造主の士官多座をそのまま教えてるわけでもないし、でそれで非常に私が何をやってるかっていうのはなかなか分かってもらいづらかくてね、でそれで私の方もちょっとそのこっちがやってることを理解されないままに、何かをちょっと外でやるっていうことにちょっと非常に、慎重になってきたんでいたんですよ、ね、だから例えば例えば誰かが瞑想会を主催してそれで私を招待して、ね、教えてもらうって言ってもその人が考えていることと私が考えていることがずれるとね、非常にちょっといろんな、ね、ことがあるんで、だから今は本当全部一方案が主催してますからね日本でのできいろんなことはね、新しい地球の会も全部私らが全部自分たちで手配してで自分たちが主催して、だからそのこういうことをやりたいんだ、だから私らが主催してでこういうことに興味ある人はどうぞって感じでねずっとやってきたんですよ。だから他の団体が主催したところへ私が行くっていうことは日本国内ではまずやってないんですよ、まあ、ただその海外でインドと台湾全部そうなんですけどね、ただインドと台湾の、そのいろんなことを主催してくれる人との間では私はもうコミュニケーション完全にできてるから、で彼らも私が何をしようとしてるかも完全に理解してくれてるから私も安心して、彼らのねいろんなのみ乗っ取って、まあ、やっていて、でもうインドが、まあ、今2つ招待状を受けていてそれも行きますけども、まあ、それも非常に私のことを本当に理解してくれている、ね、人たちが招待してくれてるんでね、で私が行って喋っても何も、なんかずれるってことがないからね安心して行くんですけども、ね、でそれでただね、そうしていくとその物事っていうのは一人では当然できないわけで、ね、まあ、大勢でだんだんと、ね、みんなとやっていかないと大きな運動にはならない、ね、だけどちょっといろんな誤解があるので誤解を避けるために今まではかなりそのなんていうかな、こっちの主催っていうかで物事をやって、ね、でかなりそのなんて規模もねサイズも小さいところでやってきたんですよ、まあ、意識的にですねその誤解を避けるために、だけど、まあ、もう大体そのニュアンスのとこまで理解が行き渡ってきたん でこれが、ね、今年ぐらいからねだんだんと、広げていきたいなと、ね、思っていて、でまあ瞑想会とかねとかなんとかはまあまあ今まで通りありますけども、ただねちょっと他にもいろいろあって、で、一つが、この一方案で来てもらうと分かるように、ちょっと今の本当庭木がね、もう、ぼうぼう伸び放題なんですよ。で、私も、ちょっとね、この一方案というのはもともと父親が、週末の家として建てたところで、で、ちょっと父親もちょっともう年取ってね、何年間か来れない時期があったんですよ。で、それでその後私が入ったんで、ちょっと植木の手入れがプッツンとね、ここ数年の、5、6年の間できてなくて、本当伸び放題になっててね。それで、もうどうしようもない状態だくて、で、それはちょっと一人でね、やるのもあれだし、で、植木っていうのは、切った後のね、処理が非常に面倒だったんですけど、まあ、ようやくね、そういうことできることになって、それでまあ、今、ね、予定しているのは再来週ですねの月曜日、19日ですね、に今日来ていらっしゃる三橋さんが来てくれるんですけども、もしねこれポッドキャストを聞いていて、一方案で、ボランティアワークをしたい人は あの来週の月曜日にちょっといらしてください。で、まあ、ちょっと打ち合わせがあるんでね、メールください、ね、それで、だからまあ来週の日曜日も瞑想会やるから、瞑想会に来てもらって一晩泊まって、それで月曜日あの一緒にみんなで木の、ね、あの植木を刈ることとかね、あのこともできるとたらいいなとね思ってますのでね。だからそういうそのさっき三橋さんと話して、まあ一月に一回ぐらいその庭の手入れのね、あの日をボランティアでね、あの日を設けたらどうかって提案もあったんですけどね、それしてくれると非常にありがたくて、でこういうのはね、あの一人で長時間やるよりか、あの数人でわっとね3時間ぐらい集中的にやっちゃった方が早いんですよ、あの物事っていうのはね、でまあそういうことを考えてます。はい、ちょっと告知が長くなっちゃったけど、はい、それでね、今日はね、ウォーキングメディテーションについてお話しします。で、まあもう単純にウォーキングメディテーション入門にしてください。ウォーキングで点を打って、でメディテーション、あのかかあとかカタカナで書いて、でそれで入門で、いいですね。はい、あのね、どうしようかな。あの今日はね、ちょっと非常に有名なボキメテーションの本を読みます。これティクナタハンさんの本なんだけど、これ非常に小さな本だけど、 The Long Road Turns to Joy ってね、長い道のりが喜びと変わっていくっていうね、これね、あの小さな本なんだけど非常にあの影響力のある本で、なんていうかな、あのね、ティガタンさんっていうのはあのいつも何百人で、リトリートする方でね、でそれで、まあ、リトリートはいろんなことするみたいですけども、その大きなメニューの一つがね、ウォーキングメディテーションで、で、まあ、歩く瞑想って言っても全然そのいわゆる日本の禅宗の金品とか、あるいはテラバーダのいわゆるのね、ウォーキングメディテーションね、右足左足運ぶ下ろすね、っていう上げる運ぶ下ろすね、のとはちょっと微妙に違って、この人たちはね、あの外を歩くんですよ。外のね、あの森の中とか、公園とか、でそれも本当にあのすごい人数でね、でそれもそのなんてゆっくりじゃなくても本当に普通のスピードで歩くんですね。だからあの外から見たらあのウォーキングメディテーションしてるとは気づかれないような、ただゆっくり、まあ、じゃあ多少ゆっくりめですけどね、ゆっくりめに歩く、ね、ことをまあしているんですけども、これ、がどういうことなのかね、あの今日はそこをちょっと見ていきたいと思います。っていうのはね、あの私も一応この一方案ではウォーキングメディテーション一応2つ、捉えていて、あの、まあ、じゃあ基本線から言うとね、ここはあの接心とかあるいは日曜日のとかなんかでもあの歩くでごめんなさい、座る瞑想が あって、でその2つの座る瞑想の中間にね、歩く瞑想を入れてますね。でそれは、本当にほとんどテラバ的な、もうある直線のところを、ね、行ったり来たりする、ね、まあこれはマハシの系列のどこかどこでもやってるやり方ですけども、でそれもかなり本当にゆっくりめでね、自分の、ステップと歩くステップとそれと呼吸とかね、それに対してマインドフルである、サティである、ね、サティを向けていく、ね、ということで非常にゆっくりめの、歩く瞑想ですね、歩行瞑想、だからほとんどそれはまあ禅宗の禁品ね、まあ、あの禅宗では禁品、あの禁品というのは教行ですね、お経の経に、行くって書いて、ね、教行って書いて禁品っていう読むんですけども、これはまあちょっと昔の中国語の読み方だと思いますけど、まあ、一応禅宗の中では金品と呼んでますけども、 それも、まあ、臨済宗と曹洞宗とでちょっと違いがあってね、臨済宗の方は走り禁品って言って走ってやるんですけども、曹洞宗の場合は本当にゆっくりゆっくり、ね、ほとんど動かないように、外から見たら動いていないんじゃないかと思えるぐらいね、ゆっくりと歩く。だから曹洞宗の禁品とテラバダルの歩行瞑想というのは非常に似てます。ほぼ同じですね。ただちょっと手の、ね、腕の組み具合がちょっと違うんで、とかちょっと微妙に違うところあるんだけれども、まあ、大雑把に言えばほぼね一緒ですね。ですからここでは一方案ではそういう非常にゆっくりとした歩行瞑想を、接心なら接心 の, 歩くごめん座る瞑想の間ね、シーティングメディテーションの、ね、座禅の合間合間に入れていく、と同時に入れていきますね。でだからそれが一つですね。だけどもう一つの、ね、やり方の歩く瞑想ね、ウォーキングメディテーションも教えていて、まあ、これもちょっと外でやってもらっていて、まあ、あんまり詳しくは教えてはないんだけども、今日ねちょっとはっきりとしたことをお教えしますので、これはね本当に外で歩く、だから公園とかでね、道路とか海岸とか、ね、まあ、普通のスピードで歩く、だからなんていうかな、どこでもできるわけですよこれはね。だから皆さんが、で休みの日に近く の, 気持ちのいい公園があったらそこで、ね、静かに、別に一直線を行ったり来たりじゃなくて、まあ、本当に公園の周りはただ歩くだけでもいいですし、ね、でたくさん、ねの人が今ウォーキングね、まあ、ウォーキングメディテーションじゃなくて単なるウォーキングですよ、ね、まあ、これは健康のためにっていうねをやっていると思うんですよ。まあ、実際に街を公園とか見てもね、たくさんの人が歩いてるしね、ジョギングだけじゃなくて、ただ、まあ、それはいいんだけど、なんていうのかな、まあ、iPod を聞いてやって iPod を聞きながらねああやってる人もいるけども、まあちょっとそれもねと思うんですよ。ですから何が言いたいかというと、まあ今も実際にメディテーションとは関係なしでウォーキングしている人、ね、あるいは、まあ、ウォーキングってほどじゃ大げさじゃなくても、まあ、散歩だったらみんなしてるじゃないですか、ね、散歩してる、ね、あるいは散歩とまで行かなくたって毎日皆さんどうせ駅まで歩いてるんだし、ね、ショッピングにいろいろ歩いてるんだし、ね、何やかやって日常生活の中歩いてるわけ で,、ね、でその普段やっているただ普通に歩いてる、ね、の でもあるいはいわゆるの散歩でも、あるいはもうちょっと運動的なね、ウォーキングでも何でもいいんだけども、とにかく歩いてるわけで。ね、でそれをそのために、毎日何十分、何時間の時間を使ってるはずですよ、みんな、どんな人でもね。よっぽどその今病気で寝てる人以外はね。ですから、その時間をね、メディテーションの時間に、変えましょうということですね。でそれはもうだって実際歩いてるわけだから、もうなんていうかな、わざわざその別の時間を新しくね設ける必要はなくて、今までね毎日1時間歩いてる人だったらその1時間の時間を、歩く瞑想の時間に変える。でどう変えるかはまあ後で言いますけども、それはもう本当に心の持ち方だけで、ただ今までせかせかせかせか歩いていたのが、歩くことは同じなんだけどもね、ある A っていう地点から B っていう地点へ動くっていう意味、移動するっていう意味ではね、同じなんだけども、もう心の持ち方次第で、それが単なるウォーキングじゃなくて、ウォーキングメディテーションに変わります。ね、じゃあどうそこを変えていったらいいのか。ということをね、今日はちょっとお話ししたいと思います。ね、っていうのはちょっと最近なんかかなり重たい話題がずっと続いてたんで、今日はね、もうちょっと、まあ、本当にすぐそのまま実践できるようなね、ことで、ね。いいですね。だから、 ウォーキメンテーションゆっくりなのと普通のスピードの2つここでやっていて、今日はその普通のスピードでね、人が普通に歩くスピードでやるウォーキメンテーションについてお話を、まあ、このティガノタハンさんの、ね、本を使いながら、ね、やりたいと思います。そうなんだけど、ちょっとその前にね、先週の続きをちょっと終わらせておきます。っていうのは、先週なんかカルナセラピーなんて言っていながら、カルナセラピーの説明ほとんどできてなかったんだけど、で先週はね、まあ、その池袋で、まあ、そういう、レジスタンスですね、抵抗するを、どう落としていくか、ね、でそれで例えば仏教を勉強したときにね、どうしても、安らぎを求める、でいかにも当たり前なことですよ、ね、だけど安らぎを求めるっていうこと自体が、もうすぐにいろんな問題を引き起こしてしまうっていうね、もうどうしようもない、矛盾を我々は持っていて、だからその仏教を修行するっていうことが我々が考えていた以上に非常にちょっとある意味難しくて、 なぜかというとその非常に微妙な複雑な点をクリアしないとね、実際にはその、仏道修行にならない、ね、だからその非常に表面的に、なんか今自分はイライラしていて不安で、ね、あれだから、で仏教の修行をして、はい、安らかな、ね、安らぎを得たい、ね、ピースフルな、ね、心を持ちたいってね、天も当然やるんだけども、だけどもまさに、それをやることによって安らぎが遠ざかっていってしまうっていうね、どうしようもない、矛盾ですね。でそれがどうしてそういうことになってしまうのか、先週ちょっとお話しして、でそれでね、まあ、今日 さっきも言いましたけども、初めのところでね、なかなかここでやってることが理解できなくしてもらえない 事態がかなり長くて長かったんですけども、 でその典型的な誤解っていうのが、今まさに私が言ったように、要するに今仏教っていうのはね、安らぎを得るためのいわゆるのなんか手段であってメソッドであって、ね、だからその、何かの、ね、そういうメソッド、ね、テクニックをとにかく教えてくださいっていうね、っていうような文脈で、私になんか求められても、それはまあそれはちょっとできないっていうことをね、ことを前ずっと言ってきたわけですよ。なぜかって言ったら、まあ、これも先週も言いましたけど、まさにそういうふうにして今自分は苦しくてイライラしていて辛くてね、だから安らぎが欲しい、で安らぎのためにはこういうなんかメソッドとかテクニックを知れば、すぐにそれをやってれば、ね、やがてはそういう安らぎが得られるっていうような考え方そのものがまさに、我々の苦しみを生んできたっていうね、非常にその何とも言えず複雑な点があるわけ で私がずっと喋ってきたもまさにその点をずっと喋ってきたから、だから、まあ、とにかくなんかテクニックを教えてください、ね、ビルマで教わったメソッドを教えてください、っていうようなね、ことを例えばある瞑想会の主催者が私に要求したとしたら、ちょっとそれだと話が違うから、そういう瞑想会とか全部お断りしてきたんだけどね。でも本当に去年ぐらいからね、去年の後半ぐらいから、まあもちろんね、何人か少数の人がもう何年も前から理解してもらってたんだけど、やっぱりあくまでそれ少数だったんですけども、去年ぐらいからね、本当に、かなりの数の人たちがね、理解してくれる人が増えてきたかなっていう、ね、気がしてます、ね、はい。それで、その今日はね、具体的にはウォーキメンテーションについて、具体的に見ていきますけども、ちょっとその前にね、 先週からの つながりをちょっとやっておかないと何が何だか分かんなくなって、でこの先週はねカルナセラピーってことを言いました。でカルナっていうのはもう慈悲の、慈悲の4つのうちの2番目ですけども、まあ、同時に、まあ、慈悲全体をね、まあ、指すこともありますね。コンパッションといった場合に、4つに分かれたうちの1つを指す場合もあるし、あるいはその4つ全部を、ね、指すこともありますから、だからまあ私の場合もうちょっとその、単に4つのうちの1つというよりが、まあ、慈悲全体を代表して、まあ、カルナって使ったんですけども、それで、それでもってセラピーですね。でセラピーって、まあ、わざわざようやく使い始めたのは、まあ、一つの理由は今ね宗教っていうのがあまりにもおかしな状況になっていて、でそれはもう本当に歴史的な理由があってそうなっているわけですよ、ね。でその歴史的な理由について喋ったきりがないし、ね、それでただ今宗教っていう言葉を今のこの日本社会の中で使った途端にもうありとあらゆる誤解を避けることはまず無理なんですよ。でこのそれはあなたの誤解なんだよって、宗教ってそういうもんじゃないんだよってっていうことは、まあ、私自身も言ってきたんだけど、それだとあまりにも多くの、その無駄な時間とエネルギーを使わなきゃいけないんでねでだから私もあんまりもう宗教って言葉はあんまり使いたくはないんですよ、ね、っていうのはあまりにもその宗教っていう言葉をめぐって、あまりの分厚いどうしようもない誤解とかなんかがあってね、でそのまた何て言うかな、変に身構える人もいますし、ね、まあ、なんか勧誘されるんじゃないかとかねだからまあ私らが今多分ここでやっているのに一番近いのは、まあセラピー、まあ、セラピーって言葉はセラピーの言葉で、それのまたもう一つの誤解もありますけどね。ただセラピーって言葉と宗教って言葉2つ比べてどっちが誤解されてるかっていうと圧倒的にやっぱ宗教なわけですよね宗教って言葉に対する誤解はとてつもない数で、いやとてつもない量で、それに比べたらまあセラピーの方がまだ誤解の量が少ないんじゃないかなって思ってね、そういう言葉をちょっと使って、まあただもちろんねセラピーっていうのにも大きな誤解があるに決まっていて、でどういう誤解かというと、まあ、要するにセラピーっていうのはやっぱりそのねある特殊な人にだけ意味があって一般の全ての人には意味がないっていうね、それがあるじゃないですか、ね、あ私は別にもうそんな別に心の問題抱えてないですから別にセラピーはいらないですよってね、とどうせ普通の人たちは言うに決まってるし、ね、なんだけど、まあ私が今セラピーって使ってるのもそんな意味じゃなくて、もうちょっと本当に一番広い意味でね、使っていていますけども、まあそれでね、この、慈悲の、まあ、カルナセラピーでね、慈悲の、セラピーで、なぜそれが本当に大事なのかって言ったらば、まあ、結局こういうことなんですよ。ね、はいはい。じゃあ、入っていきましょうね。この間ね、この間の最後の方に、で、まあ、今も言ったように、安らぎを求める。いかにもなんか、それが仏教であるかのようにみんな普通に思っていることですよ、ね。だけど、そこにどうしようもない落とし穴がある。で、それはなぜかっていうことですね。それは、ね、熊谷さんで今どうしようもなく不安で、恐怖があって心配があって恐怖があってイライラしててね、怒っていて恨みがあってっていうね、まあこういうあるわけですよ。でも嫌じゃないですかね、気持ち悪いじゃないですか気持ち悪いわけですよね。でそのこの自分の中のこの何とも言えない不安感とかイライラ感とかどうしようもなさか感とか絶望感とか嫌じゃないですかね。でそういうものがもう嫌でね、でそれで 仏教を勉強すれば、瞑想すれば、ね、リトリート参加すれば、座禅会行けば安らぎを得られる。でなんか本当に最も非常に最もそうだし、なんだけどもそこにどうしようもない落とし穴があって、でそれなぜかはもう先週も説明したけども、この今自分が抱えている心の在り方ですね、それが不安に満ちていようが心配に満ちていようが怒りに満ちていようが、それをもう嫌だっていうね、それに対して抵抗することが、もう苦しみを生んでしまうんだっていうね。でその嫌だっていう苦し、抵抗して、でそれをなんかの瞑想メソッドでもってやっちゃうとね、なんとかして吸ってる息に気がつくぞ、吐いてる息に気がつくぞ、右足に気がつくぞ、左足に気がつくぞってね、あのお怒りならお怒りってことに気づくぞ、ね、自分は怒ってると気づくぞとして、なんとかしてその、まあ、そういう瞑想メソッドのテクニックを駆使するんだけども、だけどもその瞑想メソッドテクニックを駆使するその根本的なモチベーションっていうのが、なんとかしてその怒りを抑えつけてやるぞっていうんだったらば、やっぱこれ抵抗なわけですよ。でそれでもう皆さん嫌ってほどやったからわかると思うんだけども、でいくらそういうことやったってどうにもならなかったわけですよ我々はね。でいくら、あ自分は怒りって言って怒りが湧いてきた、あこれ良くないから、三毒のうちの一つだから、あ怒り怒り怒り怒り怒り怒りだ、怒りがあります、怒りがあります、怒りがありますって言ったって、いくら怒りがあるってことに気づいていてもどうにもならなかったわけですよ。でなぜどうにもならなかったか、まあ、簡単な話でやっぱり皆さん我々は下心があったからなわけね。下心があったわけなので、ただ純粋に怒りがありますね、はい、ベルがあります、なんで純粋に気づいたわけじゃなくて、気づくことによって何とかしてこの怒りを押さえつけてやろうっていうね、やっぱり、まあ、下心ですよ。本当に下心で日本語はいいと思うんだけど、要するに下にある心じゃないですかね。あの結局その皆さんが怒りっていうものに対してビパッサナをしたじゃないですかね。そんなことさ、いろんな先生方から聞いて、で結局どうにもならなかったじゃないですかって勝手に決めてんだけど、どうにかなったぞっていう人いるかもしれないけど、まあ大体はどうにもならないんですよね。あのでなぜかだって自分が怒りがあるっていうことを気づいてますよ、ビパッサナしてますよね、なんとか先生に教わった通りに、だけどどうにもならない。なぜならないか、やっぱり我々は純粋にヴィパッサナなんかしてなかったからね。で怒りがあると気づくことによって、怒りだ怒りだ怒りだと気づくんだ、気づこうとするんだけど、やっぱりその下心としては何とかそれで抑えようっていうね、何とか怒りが逃げたいっていうねっていう気持ちがあって、でそのためにその嫌だっていうのが、嫌だって何ですか、嫌だって怒りなんですよ実はね。実に単純当たり前のことで、だから怒っているってことに対して嫌だっていう怒りが生じてくるから、どんなに怒り怒り怒りってヴィパッサナしてみたところで、あのそれと同時に怒りは嫌だっていう怒りを生じてるから、あの全然怒りから解放されるってことはなかった。だからどうしたらいいのとなったら、まあもう本当に我々の唯一残された手段は、それをもうただ受け入れる、ね、もう怒りを嫌だとはもうしないで、もうただそれはもうどうしようもないもんだと受け入れる。だけどもそれは絶対に間違えてほしくないのは、じゃあもうどうしようもないもんだからといっても怒りのままにもうなんかめちゃくちゃするってことでもない、ね、だから今まではもうたった2つのチョイスしか我々なかったわけね。要するに怒りに任せていろんな暴言を吐くか、あるいはそのね、あの暴言を吐くって言ったって、そのなんていうかな、喧嘩のね、もう誰にでも分かるような喧嘩のレベルでもそうなんだけど、だけどなんていうのかな、現代の特に政治っていうのはね、今の政治を動かしての怒りだけだったからね、やっぱりすごいじゃないですか。本当にその、なんていうかな、まあ、ね、もう、経歴何十年っていう政治家がね、新しい党を作りますって言って、
ね、立ち上がる、まあ、あまりこれ言うとあれだけどね、立ち上がれってね、まあ、それはいいんだけども、だけど、その、なんていうのかな、やっぱりもう、その、どうしようもない彼らの怒りっていうのかな、を、まあ、私はやっぱ感じるわけですよね。で、それは、なんていうかな、まあ、それで別に犯罪を犯してるわけではないからいいんだけども、そのあまりにもその、あの現代社会を動かしていくその力として怒りっていうものがあまりにもどこにでもありすぎちゃって、ね、あのね、だからその怒りに任せて暴言を吐くなり、あるいは政治活動するなりね、かあるいはもう怒りはもう嫌なんだとして、怒りを何とかして乗り越えるぞと、あもう怒りは嫌だと怒りに対して怒っちゃって、で、なんか仏道修行、修行しようと思ったんだけども、全然拉致が開かないかっていうね。この二つのところで我々は悩んできたわけですよ。ね。で、それで、我々が今ね、やってるのも、この二つではない、もう一つの道ですね。だから怒りに任せて何かするんでもないし、怒りをもう嫌だって言って、怒りを抑えつけることによって、怒りに対して怒りを持って、さらにどうしようもなくなっていくっていうね、でもない、ね、でこの2つを乗り越えたるためには、もうこの嫌だっていうレジスタンスを、ね、抵抗を手放す、ねことで、それを、先週はフォーギブ、ね、許すっていうね、ことを言いました。要するに熊谷さんが自分が今怒っているっていうことを、自分が今怒りがあるっていうことを許すこと、ね、許したときに、まずは全く違うダイメンションに入っていく、ね、でそれは、それはちょうどその、これはもうちょっとこれ今ちょっと読んでるのまだ先週の続きのエカーさんのところなんだけども、それはちょうど深い湖のようなもんだ。ね。で、深い湖ってどういうことか、まあ大体想像つくと思うけども、湖っていうのはね、当然、表面は風があればもう波だったりね、いろいろあるに決まってるわけですよ。だけども、ずっと、深いとこね、行けばそこはもう何にもなくて。で、それは、まあ、ある時は、まあ、もちろん、寒いところになるだったら表面が凍っちゃうことも当然あるだろうし、ね、で風で波が立つこともあるだろうし、ね、だけどだからそれはまあ我々の人生みたいなもんじゃないですか、ね、だけど、深いところへ行ったらば何もないわけですね。静かなね、何にも邪魔されないね。でそれで、でだから我々は普段はもうその湖の表面しか見ていなくて、でそこでそこはもうね、二つにね、極端しかなくて、怒りに任せてやるか、あるいは何とかしてそれを抑えようつけようと思ってやるって、まあ、さらになんかわけのわかんないことになってしまうか。だけどもそれを自分が今怒ってるってことを許したときに、我々はこの二つに分かれたものを超えて、で、自分自身が実は湖なんだっていうね、そういう波が立ったりいろいろしてるのはあくまでも表面のことであって、そうではない深い、ところでは波なんか全く立ってないし、表面のことによって邪魔されない、ね、静かなものがあるっていうことを、我々は感じることができる。でこれはもう本当にそう感じられるわけね。でもし熊さんが自分が今怒っているっていうことを許したとき、受け入れたとき、でその時に、自分の中にある、 湖の一番深い部分ですね、全く風に、邪魔されない、ね、こと、ね、その部分を感じることができて、で非常に深い本当の意味の安らぎですね。あれだけ怒りを押さえつけることによって、なんとか安らぎを求めて全然何が何だかわけが分かんなくなっちゃったんではない、そういうこととは一切関係ない本当の意味の安らぎを本当に感じることができるですね、はい。そして、それでだからもうその場合の安らぎっていうのは、その表面上の波が立っているのが静まったっていうレベルでの安らぎではないわけですよ。だから湖の表面が立っていようが、ね、波立っていようが、平面的になっていようが、そういうことは一切関係ないところでの、安らぎですね。でそれを自分の中でそういうものを感じることができたらば、だけども我々は湖の深い部分もあるし、だけども同時に表面的なところも当然あって、でそれでこの深い部分から表面的なところを見たらば、まあもうあとはなんていうかな、もうそんなにシリアスにそれは取らないわけですよ、ね、あれほど以前はね、あれほど表面が波立っているか静かかがもう気になって気になってしょうがなかった、だけども今はもう、まあ、もう関係ないわけですよ。ね、で、いいですか。でそれは同時に自分の心にもそうなんだけども、ね、今はもう自分の心がの表面が怒っていようが静かだろうが、もうそれらはもうシリアスな問題とはにはならない。なぜかって言ったら、その湖の深い深い部分をもう感じているから。で、そういうふうなことを感じている熊谷さんが今世間に出ていって、いろんな人に会った場合に、当然今までと、ものの見方が違うわけですよね。ね。で、今まではあの人が好きだのとか、あの人が嫌いだのとか、それで好きな人を追いかけて、ね。あるいは嫌いな人が逃れて、あるいは嫌いな人と喧嘩して、それでもって何か分かんないことになってきた。だけども今我々がこの湖の深い部分にタッチしながら、自分の心を見て、でその次に、具体的な他人っていうね、ものを、見ていった時にもう全然、違う風に見えるわけですね。でそれはどういうふうに見えるかって言ったらば、それは、なんていうかな、そのいいですか、あ、それはどういうことかというとね、そういう人が別の湖を見れば、当然湖の表面はある時は波立っていて、ある時は静かだ、ね、だけどもその人は単に表面だけじゃなくて、その表面のずっと深いところね、水深100メートルの部分も見えるわけですよ。ある何々湖っていうものがあったときにね。だから表面は多少いくらあるたくさんあるかもし、いろいろなことあるかもしれないけども、もうその表面のことにとらわれないで湖全体を受け入れること、を見通すことができる。そういうことですね。だからこの、だから他人っていうものを見たときも。他人にはいろんなあるに決まってますよ、ね、だけどもその他人が何ていうかな、怒っていたり笑っていたりっていうことはあくまでもその湖の表面みたいなもんで、その表面の底に深い部分があるのように、ね、熊谷さんが例えば小鳴さんに会った、山下さんに会った場合に、大鳴さんの表面的なことをを突き抜けて、その大鳴る湖、大鳴る湖のね、のその底の部分ですね、も感じることができる。なぜかって言ったら、熊谷さんはもうすでに自分の中で 湖の深い部分にを触れているから、ね、そうした時に、なんていうかな、湖の深い、ね、ある湖とが出会った時にもう深い部分、お互いに深い部分で出会ったらば、深い部分はもう一切も関係ないとこですから、ね、もう表面的なことに煩わされることはないことですね。で、だからその表面的なことではどういうことが起こるかというと、もちろんね、その、ある人が当然苦しむこともあるだろうし、ある人がもう何かわけのわかんない状態になっちゃって怒りに任せて、ね、何かをやるとか、ね、非常に愚かなことをしてしまうとか、ね、当然あるわけですよね。それはちょうど湖の表面にいろんなことが起こるのと同じで、だけどももう そういうことに、なんていうかな、悩まされることはなくて、一気にその表面ではないね、湖の底の部分、だからその人の苦しみとかその人の愚かな行為とか、のっていう表面を突き抜けたその人の深いとこね、そこを、感じることができる、ね、そうなった時に何ていうかな、そうなった時に、例えば今我々の目の前にね、非常に愚かなことを、している人に出会ったとしても、その人によって悩まされるってことはなくてね、いうことです。でそうすると、それが、そこからね、ヒーリングですね、本当に何かを、癒していく力が、できていきますね。でそしてそれを、そういうふうに、見る力ですね、その湖の表面的な部分を、突き破って、その湖の底の部分まで、見る、その視点っていうか、その視線、それを、慈悲なら慈悲っていう言葉を使ってもいいですね。でそれで母さんの、ね、この慈悲の定義って非常に面白くて、 Compassion is the awareness of a deep bond between yourself and all creatures。 だから、あなたとすべての生きとし生けるものとの間の深い結びつきを、築くことが慈悲なんだっていうね。でこれはどういうことかっていうと、その湖の表面的なものを見抜い、突き破って湖の底の部分を、全ての生き物の中に見ていく。だから自分の湖の表面とは、誰かの湖の表面とは確かに違うけども、その底のとこまで行ったらば全てが同じであるね、っていうことですね。でそれが、なんていうかな、慈悲っていうものが持っている深い、癒す力ですね。はい。まあもうちょっとね、これ続くんだけども、ちょっとこれキリがないから、まあ、一応そこまでにして、でそれで、今日はね、その表面的な、波のね、立っているのを突き抜けて湖の、深いところをね、感じる、まあ、それは、まあ、今は慈悲によってだったけども、今日は今からお話しするのは歩く瞑想によってね、いうことです、ね、はい。でちょっとね、まあ、もう もうテクニックからお話しして、そして後で、 その意味をね、お話しします、ね。はい。さっきもお話ししたように、歩く瞑想をね、2つ考えてください。ね、で1つは、テラバダ的な、あるいは、禅宗的な、非常にゆっくりと行ったり来たりするね、そういう、歩く瞑想ですね。でこれはまあ、吸って吐いて一歩、吸って吐いて一歩、まあ、禅宗になると半歩になるんですけどね、一足半歩って吸って吐いてたったの半歩しか進まないんですけども、まあ、それだと、まあ、吸って吐いて一歩だから非常に非常にゆっくりなわけですよ、ね、それがゆっくりの、歩く瞑想ですね。だけど今からやるのは普通のスピードの歩く瞑想で、だからこれは外でねやってみてください。もう家の中だとちょっとこの家の中でこのスピードでやるとちょっと狭すぎますのでね、家の中ではゆっくりの、ね、瞑想、ゆっくりの歩く瞑想を、だいたい3メートルぐらい、3メートル、4メートル、5メートルぐらいのところを行ったり来たりする。で今から今日やるのは、外で、ね、公園とか、海岸とか、ね、車の心配がなくて、静かな、ね、ちょっと、木が植わっているような、ね、そういう場所を選んでみてください。でこれはもうその一直線を行ったり来たりじゃなくて、まあ、普通に歩いてください、ね。でそれでその時はね、もちろん手はね、別に、組まなくていいです。ね。ゆっくりの瞑想の時はもう手を後ろに組んだりとか前に組んだりとかね、全集的にこんなことやったりとかいろいろしますけども、この今からやる瞑想は、歩く瞑想はもう手は普通にこうやって、振ってもらって結構ですから。ね。はい。で、それで、で歩く瞑想の時はいつもね、マインドフルネスの対象はいつも2つです、これはもう当然呼吸とそれから歩くステップですね。いいですか。でこれがねこれもちょっと全集的かな、歩くステップと呼吸と2つで、まあ、これをシンクロさせるんですけどもね。で、テラバダの場合だとね、これをシンクロさせないで、どちらか1つを選びます。ご存知のように、マハシ制度のやり方だと、もう呼吸は一切無視して、ステップだけですね。で、ご存知のように、右足上げる、運ぶ、下ろす。ね。左足上げる、運ぶ、下ろす。ね。で、そういう右足左足を見ていくときは多分長老方から言われたと思うけども、呼吸は一切無視します、ね、呼吸のこと一切考えないで、右足が上がった、運んだ、下ろした、 で畳とかいうね、床につく、その感覚を見ていったじゃないですか。で逆にパーメソッドなんかだと、パーメソッドもアナパナをやりながらのあれだから、普通はね、パオで皆さん、パオね、あんまりね、歩く瞑想を、公にはやらないんですよ。公に言えばっていうのはどういうことかっていうと、皆さんは例えばヤンゴンのマハシ系のね、瞑想道場行くじゃないですか。で、そうするともうそこはタイムスケジュールちゃんと決まっていて、1時間座る瞑想をしたら、1時間歩く瞑想をして、また1時間座る瞑想をして、また1時間歩く瞑想をするってね。でもタイム、時間表決まってるわけですよ、ね。そういうふうにして歩く瞑想が、きちんと時間表の中に、ね、入っていて、のね、だけど皆さんパオの系列の、瞑想道場行ったらそうじゃなくて、実際にタイムスケジュールにあるのは座る瞑想だけなんですよ、ね。座る瞑想を1時間半、2時間とか1時間とかがあって、この間はベルがね、最初になって終わりにベルが鳴って、でこの間はもうずっと座る瞑想しますってね。で、まあ、座る瞑想でも まあそれは何人によってやってる瞑想違うんだけどもね、人ある人はアナパナやってるし、ある人はカシナ瞑想やってるし、ある人はヴィパッサナ瞑想やってるとかね、まあいろいろあるんだけど、まあ、まあ座ってるわけですよ、ね、でそれで歩く瞑想の時間っていうのは実はないんですよ。そうなんだけども、それぞれ、ね、プライベートにはやっていて、それでその時あのパウセードなんかから教わるのはもうそれこそもうマハシと逆で、あのステップは無視しちゃって、あの呼吸だけに、注意をしなさいってね、こう教わります。で吸ってることに気がついて、吐いてることに気がついてるって、ね、そうなんだけども、ここで、ティクナタンさんが教えていること、あるいはあの日本の禅宗がずっとやってきたことは、あのこの2つですね、吸うことと、吸ったり吐いたりすることと、歩くステップですね、これを両方見る。で私はご存知のように、一方案ではこれ両方を見ています。私も全部経験してます。あの禅宗のね、あの金品もで、マハシのやり方もで、パオンのやり方もあので、で、だけど、まあ、私の経験から言って、まあこういうふうに呼吸とステップをシンクロさせていくのが一番いいんじゃないかなと思って、あのここでもね、一方案でも教えてます、ね、で一方案で教えている歩く瞑想と、は実は禅宗のでもないし、テラバーダのマハシパオでもないんですよ、実を言うとね。っていうのはお分かりの、テラバーダだとどちらか一方でしょ、で禅宗だとまあ両方なんだけども、呼吸とステップとね。だけど禅宗の場合はちょっと本当に半歩なんですよ。だけど一方ではここは一歩にしてますからね。で手も後ろに組んでてね。で後ろに組むのはなぜかって言ったらば、我々ね、座ってるときはあのどうしても手が、前に行っちゃうじゃないですか。前が当たり前だけどね、まあ、前でこうやってやってて、ね、だから歩くときはその、やっぱ胸を開いた方が、ね、いいので、であの胸を開いて手を後ろで組んで、ね、あの後ろ手に組んでで、やります、ね、あのその方がはあのいいかと思います。だから一方で教えてるのっていうのは、実はこれどこでも教えてないんですよ。どっから全部から取ってるんだけど、あのこの組み合わせはどこでもやってないですから、ね、まあ手を後ろに組むっていうのはもうこれマハシだし、あの吸ってること吐いてることとステップに気をつけてるっていうのはこれ禅宗だけども、さっきも言ったように禅宗では半歩だけども、私は一歩にしちゃってるから、ね、はい、いいですね。はい、それで、呼吸と両あのステップと両方に、マインドフルを向けていく、ね、それで、いいですね。それでね、普通のゆっくりした歩く瞑想だと、さっきも言ったようにスッ吸って吐いて一歩、吸って吐いて一歩、吸って吐いて一歩ね、だから非常にゆっくりなんだけども、で今はね、あのもう普通に歩いてるじゃないですか。だからあのこの歩くスピードで、あの一歩で一息で一歩なんて言ったら全然もうおかしくなっちゃって、でそれで普通はまあ3歩ぐらいですね。だから吸って吸って吸ってね、それで吐いて吐いて吐いて、吸って吸って吸って吐いて吐いて吐いてって、なりますね、それで、あのその時ね、あの木村さんさんなんかだと、まあ、ちょっと言葉を使うっていうことをやってるんです。まあこれちょっと ラベリングに近いんだけども、まあだから例えば、あの吸う吐くでもいいしね、吸う吸う吸う吐く吐く吐くって言ってもいいし、あるいはあのブリーズインブリーズアウトのインとアウトをやって、インインインアウトアウトアウト イン、イン、イン、アウト、アウト、アウトってね、やってもいいです。まあ、ただこういうのは全部その、なんていうかな、まあ、スキルフルミーンズですからね、方便だから。っていうのは、まあ、なぜかというと、これ、ティガさんが今教えてるのは全くその、なんていうかな、瞑想とかやったことのない人たちを主に対して教えてて、だからか瞑想とか何とかやってない人たちは自分の心が、ね、自分の心をコントロールするとか、その自分の心を見るなんていうことすらもやったことのない人たちなわけですよ。だからそういう人たちが普通に、なんていうかな、歩く瞑想始めちゃったら歩きながらどうせいろいろ考え事するに決まってるから、だから、言葉をね、わざわざ使わせて、イン、イン、イン、アウト、アウト、アウトってね、まあ、使わせるわけです。っていうのは、そういう言葉を使ったら、なんていうかな、その、嫌でも、イン、イン、イン、アウト、アウト、アウトって、どうしてもその自分の、わーって思いを手放さざるを得ないじゃないですか。ね、だから、もう皆さんみたいに、すでにね、十分すぎるほど、アナパナとかね、やってきて、もうマインドフルとか分かっていたら、あえて別に、こういう言葉を使う必要はないです。だけど、まあ、試しにね、ちょっと使ってみたらいいかと思うし、ね、イン、イン、イン、アウト、アウト、アウト、あるいはスー、スー、スー、吐く、吐く、吐くってね。で、それで、では、いつまで続ければいいのか。でこれは、まあ、このに関しては、テントさん教えてない。なぜかというと、これはもう本当に全くの初心者向けのティーチングだからね。で、私の経験から言ったら、簡単な話で、うるさくなったらやめてください。うるさくなったら。で、どういうことかっていうと、もう完全に皆さんは自分が吸ってること、吐いてること、自分が歩いてることね、もう完全に気づいている。だから、もう、皆さんどこがどこにも行かなくて。で、そうなった状態でも、なおかつ、イン、イン、イン、アウト、アウト、アウトってやると、ちょっとうるさく感じます。自分でも。ね。だから、その時はもう落としちゃってください。そして、もう何もインとかアウトとも言わないで、だけども皆さんは完全に吸ってることに気がついている。で、同時に、右足、左足、右足が地面についていることも気がついている。それでくらいでいいです。だから、その、なんていうかな、その、まあ皆さんもいろんな、瞑想テクニック、瞑想メソッドを教わるじゃないですか。だけど、その、馬鹿正直にやってほしくはないのね。まあ馬鹿正直に、まあ、最初はいいんだけども、だけど、なんかね、もうちょっとそこら辺はフレキシブルにやったらいいかと思うんですよ。でこれはまあ私もよく例えを使うんだけども、例えばね、今その非常にぐずってる赤ん坊がいるわけですよ。ぐずってる赤ん坊が、ね、で赤ん坊としてもやっぱり非常に惨めなわけですよ。まあいろいろあるし、ね、お母さんのおっぱい飲みたくてもなんか出なくてお腹空いちゃってるとかね、おむつが濡れてるとかで、もうちょっとぐずっちゃって、赤ん坊だって神経がねあるから、ちょっとイライラしちゃって、でよく寝れないね。でそういう時にお母さんがもちろん子守歌でなだめるじゃないですかね、子守歌でね、でその子守歌っていうのはその赤ん坊のちょっと苛立った神経をなだめるためでしょ。でそして苛立った神経をなだめて、赤ん坊を眠りに連れていく。でそれが子守歌の目的なわけですよ。でそれでもし赤ん坊がもう眠りに入ったらね、お母さんがずっと見ていて、ね、もうその子がもうぐずるのをやめて、本当に安らかな顔で眠ってるのを気づいたらどうしますか？当然歌うのやめるじゃないですか。ね、歌うのやめるわけですよ。で、なぜかというと、まあ、一晩中歌ってるわけにいかないし、だけどそれ以上に今度は歌うことが赤ん坊の邪魔をするでしょ。ね、せっかくぐずるから寝てるのに、お母さんまだ相変わらず歌ってたらうるさいわけですよ。ね、 あのだからあのじゃあコウモリ歌は全く無意味かってそんなことないでしょ。だからコウモリ歌っていうのはぐずっている赤ん坊の神経をなだめる段階においては非常に有効だった。だけども赤ん坊が寝入ってしまったらば今度はあの子守歌が赤ん坊がもっと深くあの睡眠していくためにはかえって邪魔になってしまう、ね、当たり前じゃないです。だから子守歌っていうのはあの役立つか役立たないかって話ではなくてある一定の範囲の中では非常に役立つしだけどそれを超えてしまったら今度は邪魔になるっていうだけの話です、ね、だからメソメソードっていうのもそういうものですからそのなんていうかなあくまでもそういうものとして瞑想メソッドを使ったならば皆さんは非常にいいんだけどもそうじゃなくてあの赤ん坊がまだ寝てるのにあもう寝ちゃってるのにいまだにあの子守歌を歌い続けるっていうようなあの形で瞑想メソッドを使うとちょっと本当にせっかく寝てる赤ん坊が起きちゃいますからねそこを気をつけてください。でそれで私が今何言っているのかというとあのここでねティガさんはインインインアウトアウトアウトってねそういう言葉を使うように進めてるんだけどもそれはあくまで子守歌みたいなもん で確かにわーって頭が混乱しちゃってねいろんなことを考えすぎてきた人間がどうせそのままだったらいろんなことを考えちゃってさ歩いてるのにただ単になんか体は歩いてるけどもなんか心はいろんなことを考えてるっていうね、状況を避けるために今ねあのこういう子守歌を与えてるわけですよ。子守歌というかインインインアウトアウトアウトってね。だからあの子守歌と同じで子守歌の、目的を果たしたらもう子守歌は歌わない、ね、それと同じようにこういう言葉っていうのはその目的を果たしたじゃあいつ目的を熊谷さん果たすかもうすでに、心が落ち着いて完全に今熊谷さんは吸っていることに気がついている生えていることに気がついている。で同時に自分の右足左足右足左足右足左足が地面にくっついているのもあの非常にきれいに分かっているたらはもう必要ないです、ね、はい。そして、でねそれであともう一つあのこれも非常に多くのあの人が失敗する点なんだけども普段ね皆さんは呼吸なんて気にもしてないじゃないですか普通の日は普段はね。まあ多分皆さんなんかいろんなエクササイズやっていてあのね、まあ、意識的に呼吸することあるかもしれないね。だけども普段普通に働いている時は呼吸のことは気にしてなくてほったらかしにしてるわけですよ、ね、だけどもまあもちろんほったらかしにしていても、皆さんの体が覚えてるからで皆さんの体は正確に今どのくらいの酸素の量が必要かね、分かっているからあのそれに応じてちゃんとあの適切な呼吸をしているわけですよ。そうなんだけどね、だから適切な呼吸を、まあ、無意識的にやってきた我々が今なんか呼吸瞑想しなさいなんか言われちゃったらある意味ね非常にあの必ずここ誰もがつまずくんだけど非常に不自然になることがあるのね。呼吸すること自体が不自然というのはどういうことかというとコントロールしちゃうんですよ、ね、でまあ確かにねあのヨガのプラナヤーマとかあの気候でもいろいろな、ね、あの呼吸方法あるからそれは完全に吸うのと吐くのを、非常に特殊なテクニックを使ってコントロールします、ねまあ、それはそれでいいんだけどあのここで今我々がやってる歩く、呼吸瞑想、ね、座ってやる瞑想も歩く瞑想も、それはしないんです。要するにコントロールはしないんですね。だからコントロールしろなんて教わったわけでもないんだけどもだけど生まれて初めてね呼吸を意識しちゃった人間はなんかナチュラルさっていうのかな自然さを失ってしまってそれでなんかあの呼吸をコントロールし始める人が非常に多いんですよ。でこれが これはね、あの 座る呼吸瞑想、ね、まあ、アナパナ瞑想をやっていて、本当に多くの人がね、あの、なんていうかな、息が詰まるっていうか、息苦しくなるのね。なぜかといったら、それを呼吸をコントロールすることによって、なんか十分に、息を、空気を吸えないっていうかな、あの状況になっちゃって、なんか息苦しくなってくる。ね、まあ、要するに余計なことを考えちゃうからですね。はい。で、だから、今ね、まあ、さっき今、三歩って言っちゃったけども、実は三歩って実は決まってなくて、ですっていうのは、皆さんはそれぞれの肺の、能力っていうのがあるわけですよ。ね、肺にどれぐらい、空気を吸い込めるか、肺からどれほど空気を吐き出せるか、ね。で、そしてそれと、皆さんが今必要な、あの空気の量とがあって、ね。だから、まずね、あの一番大事なのは、まあ、ちょっと散歩っていうのをちょっと忘れて、とにかくちょっと歩いてみてくださいね。あの普通のスピードで、で自分が普通のスピードで、そして自分がナチュラルにね、自然に呼吸した場合に、その呼吸とステップがどういう組み合わせになるか、ね、それをちょっとまず見てください。果たして自分がスースースーね、吐く吐く吐くっていうペースで本当にいいのかどうかね。いや、これは当然もちろん歩くスピードとも関係してくるし、ね、いろいろなもの関係してきますけど、まあ、だから例えば歩くスピードを一定にするじゃないですか、ね、まあ、普通に歩いてって、でそして、でその時に普通に、まあ、スピードで歩いていって、それと吸うのと吐くのを組み合わせた時に、果たして自分がスースースク三歩ね、吐く吐く吐く三歩、これであの呼吸が苦しくならないかどうかね、そこを丁寧に見てください。でそして自分は実はある人によってはね、吸うのがスースーで二歩で、吐くのが吐く吐く吐くで三歩だと非常にスムーズにっていうのは苦しくならないでってことですよ、ね、できるって人もいるかもしれない、ね、だからそこをまず見てください、ね、あの自分の、自然な呼吸と、それが吸うのが何歩吐くのが何歩と、コンビネーションがいいかね。でそれで吸うのと吐くのとが同じである必要もないんですよ。吸うのを2歩で、吐くのを3歩でやってもいいし、でそれは皆さんのその肺の能力次第だからね。ですか。で、それで、よく見てくださいね。はい。で、それで、まあ、やっていくうちに、だんだんやって、なんていうかな、最初は吸うのが2歩、吐くのが3歩だったのが、やっていくうちに吸うのが3歩、吐くのが3歩になるかもしれない。それはそれでいいですし。ですか、そうするとね、多くの人が、まあ、こういう質問必ず出るんですよ。というのはね、皆さんその座る瞑想をするときに、そのマインドフルネスの対象を非常になんか、に対して非常に神経質になるじゃないですか、普通はね。もうこれ、もうこのね、この対象に対して絶対にいつも気づいていなきゃいけないとかね、そんなんなってて、でだけど今ね、でそれも気づきの対象というのは大抵一つなわけですよ、ね、だけど今この歩く瞑想をやった時に、気づきの対象というのは今2つなってるわけでしょ。少なくとも吸ってること吐いてることとステップとね、でこれで必ずみんな説明、これ二つマインドフルネス対象あるので、これどうやって見たらいいんですかってね。これは必ず言います、皆さん。だけど、我々のそんなマインドフルネスの能力っていうのは、たった一つのことしかマインドフルできないような、そんなものなのかっていうね。 そんなことありえないんですよ。そんなことありえなくて、まあ最初はね、多分ぎこちないでしょ、皆さんやってみたらね。だけどやっていくうちに、まあ、30分もやっていくうちに、皆さんは、なんていうかな、今自分が吸っていることを吐いていることにも気がついている。だけども同時に自分が右足を 1,2,3 歩、左足を 1,2,3 歩ね、歩いていることにも気がついている。だからといって別にマインドフルネスがなんかバラバラになったわけじゃなくて、それはもう同時に気がつくことができている。まあまあ、厳密に言ったら多分同時じゃないのかもしれないね。微妙にずれてるのかもしれない。だけどまあ、主観的には同時に吸ってることも、ステップも両方気がついている。ね。そして、まあ、そして皆さんがイン、アウト、イン、アウトってね、言うんだったらそれにも気がついている。そして、まあこれよく言うんだけども、まあ笑いね、笑いながら微笑みをいつも歩くときはしてください。ね、まあこれはよく寺田さんのお得意なところなんだけどもね。で、そういうことがすべてうまくブレンドされて、なっている。これは実際やってみたらそうなります、ね、心配しなくても、そんな自分は呼吸とステップと2つのマインドフルネスの対象を持ったら私のマインドフルネスがバラバラになってしまうなんてことはありえないです、ね。まあ、多分最初の5分間ぐらいはちょっとなんか不安かもしれないけども、もうやっていくうちに、ね、なれます。これはもうゆっくり歩く瞑想でも同じですから。いいですか？はい。それで当然ね、単にその、今はもうすでに外を歩いているわけですよ。すでに外を歩いているわけね。だから当然いろんなものが目に入ってくるじゃないですか。ね、それが道端に咲いている花であったり木であったり、まあ波打ち際歩いたら波であったりとかね。じゃあこれに対してどうしたらいいわけ？でこれでね、普通に考えると、まあ、今自分はもう呼吸だけにね、今自分はステップだけに集中してるからもうそんな空なんか見てはいけないってね思うじゃないですか。だけどそんなことはありえなくて、皆さんはそのこれはねやってみればわかるように、その普段ね、なんていうかな、皆さんは道を歩いていても、その道を歩いているその両側にあるいろんな建物とか木とか花とか全然目に入ってきてないはずなんですよ。なぜか明日の予定を考えてるからね。で昨日の仕事の段取りねことを考えてるからね。今月の売り上げを考えてるから。ね。あるいは、誰かとのね、アポイントのことを考えてるから。ね。で、皆さんは大体もう、そういう、ね、明日の予定、明日どこで会うかっていう、ものが始まっちゃって、皆さんの心は明日に飛んじゃってるから、そこの道路を歩いていても、皆さんの心は明日に行っちゃってるから、その道路の脇に立っている木は全然皆さんの心に入ってこない。ね。だけど今は違うんですよ。今は皆さんは、吸っていることに気がついている。同時に右足、左足にも気がついている。 で今皆さんはその呼吸とステップこの2つだけに気がついてるかっていうとそうじゃないのね。呼吸とステップとに気がついている皆さんは青い空にも気がついている、道端の花にも気がついている、あの前の、ね、ここら辺も本当に犬の散歩多いんだけども前の小さな犬にも気がついている。で皆さんが、それで呼吸にだけど呼吸を手放さないでね呼吸に、気づき続けていさえすれば、この状態は保てます。だけど呼吸を忘れてしまってたらまたどうせまた明日の予定の世界ね昨日のあの出来事のに皆さんの心は行ってしまうというものですね。だからねこれどういうことかっていうとそのあのマインドフルっていうことでね我々は要するに慣れてなかったわけよ、ね、でそれで、何かにマインドフルでいなさいってことを、まあ、先生たちに言われた場合に我々あまりにも不器用だったあるいはぎこちなかった、ね、でそれで、まあ、確かにそのあのマインドフルの対象として何かを指定されたわけですよ。それが呼吸であったりそれがステップであったり、ね、だからその我々は一生懸命その、呼吸っていう対象を見ようとしたステップという対象を見ようとしたんだけどもだからもうそれに手一杯で他の対象なんか見れないと勝手に思ってたんだけども本当はそうじゃなくてねじゃあなぜそうじゃないかっていうとその呼吸であるとかステップっていうのはあくまでもきっかけに過ぎないのね。きっかけに過ぎなくて本当言うと皆さんはただマインドフルな状態ただ今気がついている状態っていう状態に入っていくそのきっかけとして呼吸とかステップを使っただけなんですよ。いいですか。まあ呼吸とかステップの非常に具体的だからね。だけども呼吸とかステップっていうのはまあ入り口であって呼吸とかステップっていう入り口を通ってマインドフルっていう部屋に入ったね熊谷さんはもう今ではもうすべてのものに気がついているね。もう頭の思いから解放されてね。そして今は当然吸ってることにも気がついてるし、ステップにも気がついてるし、で、同時に青い空にも気がついてるし、あの、この木にも気がついている。ね。っていうことです。で、だから、なんていうかな、そこいらへんを、よくね、あの、見てください。はい、じゃあ、もうちょっとね、テクニックなことをね、続けますと、あのね、まあ我々は普段は肺っていうものを完全には使ってないんですよ。使ってないってことはどういうことかっていうと肺の中に空気が入っていくでしょ。あのだけど普段はあの例えば肺の中にある空気のすべてを吐き出してで全く新しい空気を入れ替えているわけじゃなくてあのほんの一部しか、ね、入れ替えてないわけですよ。だからあのいろんなプラクティスでねあの空気を全部肺の中のある空気を全部吐き出すっていうあの呼吸法ってよくやるじゃないですか、ね、全部吐き出してそして空にしてまたフレッシュな空気を全部入れていくっていうね、そういう呼吸法の訓練やりますけどもまあ、ここではそんな大げさなことじゃないんだけども、ここでもちょっと、肺の、なんていうかな、をもうちょっと使うっていうね、訓練ですね。それで、例えば皆さんがね、スー、スー、吐く、吐く、スー、スー、吐く、吐くってね、2歩ずつやってたとします。ね。で、それが皆さんにとって今はちょっと、ノーマルな、ね、苦しくならない、呼吸の仕方だとします。だけどちょっともう一歩、 負担をかけましょう、ね、でその時は吐くのを、3本にします、ね、スースーで吐く吐く吐く、ね、だから一歩余計になったわけですよ。だから一歩余計吐くが吐くがなることで、その吐くがね、もっと多くの空気を吐き出す。で、ただそれをいきなりやると負担かかるから、まあそれをまあ、なんていうかな、4、5回程度ね、スースースー、吐く吐く吐く、もう一回スースースー、吐く吐く吐く、スースースー、吐く吐く吐くってね、感じでやって、で、ちょっと苦しくなったらまた元に戻って、スースー、吐く吐くってね、2つに戻る。そういうことをね、してみてください。で、そうやっていくうちに、だんだんと皆さんの肺のね、能力が、上がってきますから、そうすると今度は、スースーハクハクハク、ね、2と3だったのが今度は数のもをね3にして、ね、スースースーでハクハクハク、スースースー、ハクハクハク、これでやっても苦しくないとなったらそれを続ける。ね、でこれはね、まあ実際にやっていけばわかります。ね、だからその実際やれば自分の吸うのと吐くのとが何歩が一番ね合っているのか。でそしてそれは今合ってても。ちょっと負担をかけることで、その肺の能力をね上げていく、ね、それで、最後には例えば4歩4歩だったり5歩5歩だったりね、するでしょうし、ね、はい、そうしてみてください、ね、はい、それで、まあ、これは一応テクニックで、まあ時間的なことを言うと、まあ、30分でもね1時間でも、これ散歩だから、ね、されてもいいし、まあ、これは別に座ってるわけじゃないから、体に負担かかんないから、ね、座るのは苦手な人でも当然できるし、ね、座るのは15分しかできない人だって、歩くのだったら30分だってできるだろうしね。ちょっと、そういう時間を見つけてやってみてください。で、まあ、午前中でもいいし、夕方でもいいし、ね、時間のある時に、ね、やってみてください。はい、それでね、以上のが、テクニックなんだけども、もちろんテクニックで済むわけじゃなくて、ちょっとね、もちろんそのことの意味をね、ティグナさんいろんな角度から言ってて、これはもうそのおなじみのことなんだけども、これは何ていうかな、本当にさっきも言ってるように、全く初めての人に向かってのティーチングだから、非常に分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、これでね、一つがね、エイムレスネスね、目的を持たない、っていう、ことなんですね。仏教にはね、いろんな用語があるんだけども、その一つが、なんていうかな、目的を持たないとか、意思を持たないっていうことですね。で、これはどういうことかっていうと、その、我々は普段はもちろんその逆をやってるわけです。当たり前だけどもね。どういうことかっていうと、我々は常に自分の前に何かを置いて、でそして、それを追いかけていくっていう生き方を我々は、普段はしているわけね。でそれはよくね、人参、馬の前に人参をぶら下げて、ね、その馬が人参を欲しいからって言って、なんとか人参をね、食べようと思ってなんか一生懸命走っているっていうことを、よく なんか言うけども、だからそれは馬の前の人参だって言ってね、なんか、あからさまにそのそういうもので釣ることをまあ、あのしないようにしようとかね、よく言いますけども、だけど我々の生活のほとんどがね、やっぱりそう生きてるわけですよ。で、例えばどんなものでもね、あ、これを早く終えたいと必ず私は思うじゃないですか。例えばお皿洗うにしたってね、お皿洗って早くコーヒー飲みたいとかね、で、もう我々のすべての行為っていうのは必ずそうで、ここをね、まず皆さんチェックしてみてください。自分っていうのは必ず、皆さんはいつも焦ってる。皆さんで、ここにいる人だけじゃなくて、ポッドキャストを聞いている人だけじゃなくて、我々すべてがね、いつも焦って、常に今やっていることをなるべく早く終えて、で、次のことをやりたい。でね。っていう生き方を我々は、やっぱりしてるのね。だから、まあ、今日はね、ちょっとウォーキングメディテーションのテクニックね、これあんまり聞いたことないテクニックだろうから、まあ、かなり詳しく説明しましたけども、本当に大事なのは今から話すことで、まあ、今から話すともう時間ないんだけど、まあ、ここが分かんないと、ウォーキングメディテーションですら、やっぱり何かのためにって話になってしまうわけね。でこうやって一生懸命毎日やっていれば将来なんかいいことあるんだろうなっていう話になってしまって、残念ながらいいことないんですよ、実は言うと。ないいことないわけね。でそういう考え方でいる限りは。で、じゃあ今我々が何のためにウォーキングメディテーションをするのかっていうと、そういう生き方をすべて今やめるため、今やめるため。つまり、何かを前に置いて、その置いたものに向かって歩いていくっていう生き方ですね。で、要するに歩く瞑想で何を我々はしようかというと、これも考えたら分かるじゃないですか。皆さん何で歩くんですか。どっかの駅に行くためでしょ、ね、どっか買い物に行くためでしょ、あるいはトイレに行くためでしょ、ね、普段皆さんが歩いているのを見たら必ず、目的があるわけですよ、ね、稲村ヶ崎の駅に向かって歩いて、なんで、なぜ江ノ電に乗るためじゃないですか、ね、で鎌倉で降りてなぜ歩くんですか、 JR に乗るためじゃないですか、ね、でそれで新宿で降りて、なんで新宿で降りて歩くんですか、ね、小田急線に乗るためじゃないですか。でその後駅で降りて、あるなんである自分の家に帰るためじゃないですか。当たり前だけどね。だけど今ウォーキングメディテーションというのは逆のことをするんですよ。全く逆。つまり何かに到着することが目的で今歩く瞑想をするわけじゃないわけね。だからこれすごいことでしょ。どうすごいかっていうと、こんなことを皆さん今までの人生なんかやったことないんですよ。皆さんはずっと長いこと歩いてきたかもしれない、毎日ね。だけど皆さんの歩きっていうのは必ずどこかに到着するための歩きだったわけね。だけど今我々が歩くのは到着するためではないんですよ。で歩くために歩くなんてことは皆さんの人生なんかやったことないはずなんですよね。ここが一体どれほどピンとくるか来ないかなんですよ、問題は、ね、でそれどういうことかというとね、まあ、これもね、ここら辺の説明がね、なんか私今までどうも説明しきれてなかったんじゃないかって気がするのね。例えば、士官多座っていう、ただ座るために座るとかね。いや、嫌ってこと、 まあそんなこと言われるんだけども、一体それどういう意味なの？っていうことが分かんなくて、分かんないだけじゃなくて、結局、なんていうか、悟りのために座るとか何とかだと分かりやすいのに、座るために座るなんて言われて何が何か分かんなくなっちゃって、結局、士官ただしてますなんて言ったって、うんともすんともピンとこないことが多いわけですよ。で今ね、我々は歩くために歩く、つまり何かに到着するためではない、ね、でこれは我々が生まれて初めてやることなのね。何かに到着する、どこかに到着するためではなくて、歩くために歩くっていうことか。つまり、何かにの目的のための手段として歩くんではなくて、ただ歩くために歩くということが、なぜこれほど、大事なのか。もうこれはね、ここを説明しながらウォーキーメディテーションの意味が全くなくなっちゃうんだけども、これはね、さっき、今日の初めのとこに言った安らぎを求めないっていうのと全く同じです、ね、つまりね、今までの理解だったらば、もうどうしようもない心配とか苦しみとか苛立ちとかを感じている熊谷さんは、でメディテーションのね、あるテクニックを使って、あるメソッドをやって、そうやることで安らぎってものに到達する、安らぎってものを得るはずだったわけですよ。だからメディテーションとかのテクニックとかメソッドというのはあくまでも目的のための手段だったわけね。だけど、先週もそうではないって話だったでしょ。で今週も歩くために歩くって話だった。で、つまりどこかに到着するためではない歩き方。これじゃあどういうことなの？もう非常に簡単なんですよ。つまり、その自分の今の精神状態、それが怒りだろうが、苛立ちだろうが、ね、不安だろうが、心配だろうが、もうそこから逃げない。それを嫌だとはしない。それを受け入れて、それを許すね。したときに、っていうか、それを許したときにのみね、我々は、本当の意味での安らぎの次元に入っていくことができる。ってことはなぜかって言ったらは、もう嫌だ、自分の今の心の状態が嫌だ、逃げたいっていうことがまさに苦しみを生んでいたからだっていう話だったですね。ってことは、つまり自分の目の前に何があって、それを何とかして手に入れたいね、ってことは手に入れようっていうことで欲望であり、今の状態が嫌だっていう怒りでありね、でまさにそういうものによって何かを求めようっていうことによって我々はどうしようもない不幸を作ってきたっていう話になるんですよ、ね、だからそういうことをもうやめて、どこかに到着するのを目的としないで、ただ歩いた時に我々はもうサムサーラ終わってるんですよ実は。なぜ我々熊谷さんがサムサーラを続けてきちゃったかっていうと、何かを求めたからなのね。で何かを求めたことによって我々はずっと輪廻してきてしまった。でそれを今やめる、どうやってか、歩くために歩くっていうね。歩くために歩く。だからその歩くために歩くっていうのが、これぐらいとんでもなく深い意味があるんですよ。ね。まあもうちょっと時間来たから終わりますけども、だから、ウォーキングメディテーションするとき、二つの点に 注意してください。で一つはもうテクニック的なことをねさっき言ったでしょ、ね、呼吸とかあのステップとあのシンクロしていくってことね、これはもう今日十分話したからいいです、ね、だからそういうテクニックを使って皆さんはただ歩くために歩いてください、ね、で歩くために歩いた時に皆さんは今まで何かを求めてきた、ね、何かどっかに到着するために歩いてきた、その今までの生活、ね、を全て、乗り越えることができる、ね、その時に皆さんは全く違う、次元に入っていってます、ね、それぐらいあのウォーキングメディテーションというのは、非常に深いものですから、ね、あのもうこれ歩いてるだけなんだけどもあの、ねまあやってみてください、ね、あのどうぞ朝とか晩とかね、30分1時間ぐらいね、やってみてください、ね、はい、一応今日はこれで終わります、ね、はい、じゃあ、